どうも日本人というのは何 LDK だとか入れ物にこだわりすぎる。しかしその入れ物の中でどのように過ごすか、住まい方というのはあまり問題にされていない。住まいというものを一つのハードもしくは財産として考えすぎているのではないか。だから建ててしまうとそこで建物の命が終わってしまう。これは大変著名な建築家であります安藤忠雄さんのことであります。この方も光の教会っていうのを大変苦労して建てられた方なんですけれども、私たちにとってもこの言葉がとっても大事でありました。建てることが目的ではなくて、建てることが出発点であります。でどのような出発点にするかということについて募金収書に、記しましたように、地球のすべての人と自然の癒しの箱舟と掲げました。これは先ほど読んでいただいた創世記の9章のノアの箱舟の物語と関わります。従来の教えられ方では箱舟っていうのは教会を意味していました。しかしよく読んでみますと、これは単なる教会、狭い意味での教会ではなくて人類を指しているということを示されたのです。それは比較的新しい本でありますけれども、アルダル・アンダーソンという人の日本語の翻訳では新しい創造の科学、神学という本の中でありますけれども、ご存知のように創世記の一章で神が6日かかって世界を作りになって7日目に休まれた。その一章の物語とノアの箱舟の9章の物語はコインの表裏のように密接に関わっているというふうに述べています。一章の初めのところで、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、これを神が順次開いて、そして世界をお作りになったという物語でありますが、それが途中の6章になりますと、暴虐が地に満ちた、この地は神の前に堕落し不法に満ちていた、神は地をご覧になった、見よ、それは堕落し、すべて肉なる者はこの地で堕落の道を歩んでいた。これをご覧になった神が裁きとしての洪水を起こし、そしてノア一家によって新しい世界を作ろうとされたというのです。まあとてもかいつまんで申し上げるとそういうことになるわけですが、特に私は箱舟が狭い意味の教会ではないというふうに受け止めたのは、このアンダーソンの言い方できますと、このノアというのは10章にノアの系図というのがございますが、人類の代表を意味して人類の先祖を表している。この旧約聖書は書かれた時代の世界というのは地中海を中心とした世界でありまして、その地中海を中心とした世界の三つの種類の民族、セム、ハム、ヤフォ、この、これがノアの息子たちです。それから全ての人類ができたという物語ですね。ですから、ノアは全人類の代表なのだということですね。そこで、もう一つ関わるのは創世記の一章に、神はご自分にかたどって人を創造されたというふうに言っておられる。これをとても普通の言葉で言うとイメージという言葉です。神のイメージに人を作った。このイメージということがアンダーソンの言い方によるとですね、人間の性質、例えば理性とか意志とか良心、不死の魂っていう、そういうものを指しているのではなくて、男と女からなるアダムの身体的歴史的存在としての 役割について言っているというのですね。神のイメージというのは神に似たものということは、かいつまんで言い方をすると、神様がなさろうとすることをなすという、それが人間に託されているということなんですね。ですから古いこれまでの間違った考え方では、人間が地球の管理を任されたんだという、そういう受け止め方ですが、そうではなくて、神がご自分のしようとしておられたことを人間にお前頼んだぞと託されて、その契約の中に、今の九章の十節に、あなたたちと共にいるすべての生き物、また、あなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべてのもの、獣と契約を立てる。つまり、神は人のみならず、大地とも契約を立てる。というふうに宣言されている。昔に習ったそのノアの箱舟の物語だったら、この対の動物っていうのは恐れ者だった印象が強いです。動物たちが可愛らしいねっていうふうなね。何のために動物が一緒に入ってたのかっていうふうなことがあんまり説明されていなかった。だけど、ついでっていうことは命が増えていくため。産めよ増えよ地に満ちよというふうに言ってる言葉は一章の28節の神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ。という、ここと全く結びつくっていうわけですね。ですから、神は再創造をなさって、もうこの後は決して洪水によって滅ぼさないという宣言をしたということは、この箱舟に選ばれたノアたちを通して、今度は全人類が私のイメージとしての使命を果たせということだったのですけれども、ずっと長いことを誤解して、これが無視され続けて、また再びあの暴虐に満ちた時代になっているという思いがするのです。ですから、私たちは21世紀を迎えて宣教の原点としてここに戻る。そして、それはクリスチャンエリート意識ではなくて、地のすべての人と一緒に神がなそうとしておられる保全に加わる。それは、あらゆる人間に対してのあらゆる差別や、あるいは暴虐を許さないということだけではなくて、自然に対しても同じですね。そして、地に本当の平和が来るようにということを目指す。そういう宣教の拠点でありたい。ですから、この自分たちだけがそのようなことをするという思い上がった考えではなくて、少しでも神のイメージとして働こうとしている人たちとは喜んで協力し合い、あるいは手伝い、仕えていくっていう姿勢も大事であるし、また、だからこの教会はこういう具体的な活動をしますという方向性を取りませんけれども、あらゆるそういう活動に対して開かれていって、喜んで仕えていく姿勢を持たないと、自己目的的な勢力拡張だけの宣教では、完全に神様に見捨てられるんじゃないかという思いがしているのです。皆さんよくご存知の、地雷ではなくて、花をっていう本を書かれた楊小明っていう作家がおられます。この方カトリックの方ですけれども、カトリックあけぼのという雑誌の去年の8月号にこういうことを書いておられます。地球上のすべてのものはあらゆる光から何から生きとし生けるものすべてエネルギーです。地球そのもの大きなエネルギーです。何かは大切で何かは大切でない、何かは貴重で何かはつまらないものということはない。全くかけがえなく大切で尊いものです。いうふうに言ってですね。この見方がとても大事だと思うのです。と言った上で、そしてより大切なのは、それら目に見えるものの奥にあって、 それらをそのように荒らしめている力、すなわちスピリチュアリティ、霊力に人間はもう気づくべきです。すべての背後に霊的な力が働いている、すなわち神がおわしますという事実こそ重要です。そこで初めて人間は身の回りのものを大切にし、またもったいないと思い、感謝するという心が生まれるのではないでしょうか。そう、問題は人間の心のありようです。というふうに述べました。全くその心のありようを私たちが礼拝を通してもう一度新たにされながら、礼拝から使わされていくときには、神のイメージとしての神様から頼んだぞという声を背中に受け止めながら使えていきたい。あるいは少しでも手伝っていく。そういう教会を目指したいというふうに願っているのです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神、私たちはあなたがお作りになったこの世界を人間と教会の傲慢で滅亡寸前の危機にまで追い込んでしまいました。そして今もなお破滅とまた悲惨の中に置かれている無数の人たちを思います。一方でまた傲慢に神のために戦うという思いで殺戮を繰り返し、また自然を破壊する働きすら見えます。本当にあなたが心を痛めておられることを私たちが受け止めながら、小さな力ですけれども世界中の人たちと連帯して私たちの力をまたあなたに用いていただくことができますように、この心の在り方を整える拠点としてこの教会が生かされてまいりますように、どうぞ導き助けてください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。